3、いよいよ学校へ出た。初めて教場へ入って高いところへ乗ったときは、なんだか変だった。講釈をしながら、俺でも先生が務まるのかと思った。生徒はやかましい。時々ず抜けた大きな声で、先生と言う。先生には答えた。今まで物理学校で毎日先生先生と呼びつけていたが、先生と呼ぶのと呼ばれるのは雲泥の差だ。なんだか足の裏がムズムズする。俺は卑怯な人間ではない。臆病な男でもないが、惜しいことに胆力に欠けている。先生と大きな声をされると、腹の減った時に丸の内でドンを聞いたような気がする。最初の1時間はなんだかいい加減にやってしまった。しかし別段困った質問もかけられずに済んだ。控え所へ帰ってきたら山嵐が「どうだい？」と聞いた。「うん」と胆管に返事をしたら、山嵐は安心したらしかった。2時間目に白木を持って控え所を出た時には、なんだか敵地へ乗り込むような気がした。教場へ出ると、今度の組は前より大きなやつばかりである。俺は江戸っ子で華奢に小作りにできているから、どうも高いところへ上がっても押しが効かない。喧嘩なら相撲取りとでもやってみせるが、こんな大勢を40人も前へ並べて、ただ一枚の舌を叩いて恐縮させる手際はない。しかし、こんな田舎者に弱みを見せると癖になると思ったから、なるべく大きな声をして、少々巻き舌で講釈してやった。最初のうちは生徒も煙に巻かれてぼんやりしていたから、それ見ろと、ますます得意になって、ベラン名帳を用いてたら、一番前の列の真ん中にいた、一番強そうなやつが、いきなり起立して、先生？と言う。そーら来た、と思いながら、なんだ？と聞いたら、あまり早くてわからんけれ、もちっと、ゆるゆるやっておくれんかな、もし、と言った。遅れんかな、もしは。生ぬるい言葉だ。早すぎるなら、ゆっくり言ってやるが。俺は江戸っ子だから。君らの言葉は使えない。わからなければ、わかるまで待ってるがいい。と答えてやった。この調子で、2時間目は思ったよりうまくいった。ただ、帰りがけに、生徒の一人が、ちょっとこの問題を解釈しておくれんかな、もし。と、できそうもない幾何の問題を持って迫ったには、冷や汗を流した。仕方がないから。なんだかわからない。この次教えてやる。と、急いで引き上げたら、生徒が、うわーっと生やした。その中に、できん、できん、という声が聞こえる。べらぼめ。先生だってできないのは当たり前だ。できないのをできないというのに不思議があるもんか。そんなものができるくらいなら、40円でこんな田舎へ来るもんかと、控え所へ帰ってきた。今度はどうだ？とまた山嵐が聞いた。うん。と言ったが、運だけでは気が済まなかったから。この学校の生徒は分からず屋だな。と言ってやった。山嵐は妙な顔をしていた。3時間目も4時間目も昼過ぎの1時間も大同小異であった。最初の日に出た球はいずれも少々ずつ失敗した。教師は旗で見るほど楽じゃないと思った。授業は一通り済んだが、まだ帰れない。3時までぽつねんとして待ってなくてはならん。 3時になると、受け持ち級の生徒が自分の教室を掃除して知らせに来るから、見分をするんだそうだ。それから出席簿を一応調べて、ようやくお暇が出る。いくら月給で買われた体だって、空いた時間まで学校へ縛り付けて机とにらめっくらをさせるなんて法があるものか。しかし、他の連中はみんなおとなしくご規則通りやってるから、新参の俺ばかりダダをこねるのもよろしくないと思って我慢していた。帰りがけに、君、何でもかんでも3時過ぎまで学校にいさせるのは愚だぜ。と山嵐に訴えたら、山嵐は、そうさ、と笑ったが、後から真面目になって、君、あまり学校の不平を言うといかんぜ。言うなら、僕だけに話せ。随分妙な人もいるからな。と、忠告がましいことを言った。四つ角で別れたから、詳しいことは聞く暇がなかった。それから家へ帰ってくると、宿の亭主が、お茶を入れましょう、と言ってやってくる。お茶を入れると言うから、ご馳走をするのかと思うと、俺の茶を遠慮なく入れて自分が飲むのだ。この様子では、留守中も勝手に、お茶を入れましょうと、一人で利口しているかもしれない。亭主が言うには、手前は書画骨董が好きで、とうとうこんな商売を内々で始めるようになりました。あなたも、お見受け申すところ、だいぶご風流でいらっしゃるらしい。ちと、道楽にお始めなすってはいかがです？と、とんでもない勧誘をやる。2年前、ある人の使いに帝国ホテルへ行った時は、錠前直しと間違えられたことがある。ケットをかぶって鎌倉の大仏を見物した時は、車屋から親方と言われた。その他今日まで見損なわれたことは随分あるが、まだ俺をつらまえて、だいぶご風流でいらっしゃるといったものはない。大抵はなりや様子でもわかる。風流人なんていうものは絵を見ても頭巾をかぶるか短冊を持ってるものだ。この俺を風流人だなどと真面目に言うのはただの曲者じゃない。俺はそんなのんきな陰キャのやるようなことは嫌いだ。と言ったら、亭主は、へへへへ、と笑いながら、いい、初めから好きなものはどなたもございませんが、一旦この道に入ると、なかなか出られません。と、一人で茶をついで、妙な手つきをして飲んでいる。実は、ゆうべ、茶を買ってくれと頼んでおいたのだが、こんな苦い濃い茶は嫌だ。一杯飲むと胃に応えるような気がする。今度からもっと苦くないのを買ってくれ。と言ったら、かしこまりました。と、また一杯絞って飲んだ。人の茶だと思って、むやみに飲むやつだ。主人が引き下がってから明日の下読みをして、すぐ寝てしまった。それから毎日毎日学校へ出ては規則通り働く。毎日毎日帰ってくると主人がお茶を入れましょうと出てくる。一週間ばかりしたら学校の様子も一通りは飲み込めたし、宿の夫婦の人物も大概は分かった。他の教師に聞いてみると、辞令を受けて一週間から一ヶ月ぐらいの間は、自分の評判がいいだろうか悪いだろうか、非常に気にかかるそうであるが、 俺は一向そんな感じはなかった。教場で折々しくじると、その時だけは嫌な心持ちだが、30分ばかり経つと、きれいに消えてしまう。俺は何事によらず、長く心配しようと思っても心配ができない男だ。教場のしくじりが生徒にどんな影響を与えて、その影響が校長や教頭にどんな反応を呈するか、まるで無頓着であった。俺は前に言う通り、あまり度胸の据わった男ではないのだが、思い切りはすこぶるいい人間である。この学校が行けなければ、すぐどっかへ行く覚悟でいたから、タヌキも赤シャツも、ちっとも恐ろしくはなかった。まして、教場の小僧どもなんかには、愛嬌もお世辞も使う気になれなかった。学校はそれでいいのだが、下宿の方はそうはいかなかった。亭主が茶を飲みに来るだけなら我慢もするが、いろいろなものを持ってくる。初めに持ってきたのは、何でも印材で、塔ばかり並べておいて、みんなで3円なら、安いものだ、お買いなさい、という。田舎周りのへぼえしじゃあるまいし、そんなものはいらない、と言ったら、今度は、火山とかなんとかいう男の、家長の掛け物を持ってきた。自分で床の前掛けて、いい出来じゃありませんか。と言うから、そうかな。といい加減に挨拶をすると、火山には二人ある。一人は何とか火山で、一人は何とか火山ですが、この服は、その、なんとか火山の方だと、くだらない講釈をした後で、どうです？あなたなら15円にしておきます。お買いなさい。と催促をする。金がないと断ると、金なんかいつでもようございます。となかなか頑固だ。金があっても買わないんだ。とその時は追っ払っちまった。その次には、鬼瓦ぐらいな大硯を担ぎ込んだ。これは、短径です。短径です。と、二辺も三辺も短径があるから、面白半分に、短径たなんだい？と聞いたら、すぐ講釈を始め出した。短径には、上層、中層、下層とあって、で、今時のものはみんな上層ですが、これは確かに中層です。この癌をご覧なさい。癌が3つあるのは珍しい。発木の具合もすごくよろしい。試してご覧なさい。と、俺の前へ大きな硯を突きつける。いくらだ？と聞くと、持ち主が支那から持って帰ってきて、ぜひ売りたいと言いますから、お安くして30円にしておきましょう。という。この男は馬鹿に違いない。学校の方はどうかこうか無事に務まりそうだが、こう骨董攻めにあっては、とても長く続きそうにない。